予算決算常任委員会総括質疑12ページ。今日は6年度9月補正予算12ページ。自民党小松、川崎淳二委員、宿毛市交流事業費、問い、宿毛市と小松市との議会間交流の目的は？答え、議会に限らず、両市における一層の友好協力関係の発展を目的に、年内の姉妹都市締結を予定。問い、宿毛市は小松製作所創業者、竹内明太郎さんの出身地。宿毛市との交流は議会としても非常に大事なことであり、今後のさらなる発展、前向きな取り組みをどのように思うか。答え、これまで産業界を中心に交流がなされており、今後議会間の交流や市民団体など、各分野における交流が深まることを期待している。では、5年度決算。12ページ。会派自民。高野哲郎委員。観光交流センター管理運営費。小松丸ごと観光物産推進費。問い、合わせて1億3000万円余の予算から、カフェやアンテナショップ等の運営に使われているとのことだが、長期的な運営継続のためにも、運営補助をできるだけ圧縮すべきと考えるが、その方策は？答え、地域の多くの事業者の方に主体的に参画いただきながら、自主財源の確保と自律的な運営に向けた取り組みを支援していく。東光一委員、ふるさと小松応援寄付金返礼品等費。問い、ふるさと納税の目標額は？答え、令和5年度の予算は3億円余であったが、寄付額は2億3000万円余であった。問い、本市の取り組みや意向は？答え、ふるさと納税はさらなる強化が必要と考えている。本年度は3億円を目指し、直近で5億円、できれば10億円以上目指したい。現在、魅力ある返礼品の新規開発等で、今掲載の商品600点を年末に向け、400点追加し、1000点とする取り組みを行っている。スマート物流実装推進費。問い、ドローン配送の実用化に向けた体制づくりの活動実績、月別、用途別サービスの利用実績は？答え、昨年8月から本年8月末までの利用実績は全体で339件で、月平均約30件の利用があった。用途別では、フードデリバリーサービスで121件、買い物代行サービスで29件となっている。ドローン配送は7回で、現在は陸送がメインとなっている。ドローン配送は天候や着陸ポイントなどで一定の条件が必要となり、配送回数は 伸び悩んでいる。問い、スマート物流において、大手物流メーカーとの連携とあるが、利用実績は？答え、7月は534件、8月は435件の取り扱いがあった。今後、定期的な荷物配送の需要がある世帯や、エリアを特定し、ドローン配送に置き換えることで、省人化を図っていく予定。問い、災害時のドローン活用、着陸ポイントの整備について。答え、ドローン航路の事前確保により、災害時は即時対応でき、迅速なプッシュ型支援活動が可能となる。一方、着陸ポイントの増設には、地元住民の理解と協力が不可欠となる。今後、関連企業との連携・調整などの支援を継続し、国・県において活用できる支援策や補助メニューを事業者へ提供していきたい。超巡回対策費。問い、近年、猿の被害が中山間地で増加しているが、猿被害への新たな防止支援策は考えられないか。答え、長寿被害防止総合対策交付金の活用のほか、国の交付金で対応できない小規模な再燃の被害防止として、新たに電気柵や防獣ネットの購入助成を制度化していきたい。表安治委員、阿波津駅周辺整備費。問い、内容及び今後のスケジュールは？答え、歩道橋や自由通路、ラウンドアバウトの整備等を実施。今年度は用地取得を行い、全体の完成は令和10年度末を目指している。問い、阿波津駅が民衆駅として人が集まる場所となるために、阿波羅温泉にあるような屋台村を駅周辺に設置しては？答え、自治体の先進事例を研究し、活用できる国や県の補助制度等を調査するとともに、地元の意向も考慮しながら今後検討。事業増輪費。問い、事業内容は？答え、枝打ちや利用間伐、付随する産業道の整備に要する業務委託費や森林保険料等。問い、低炭素社会は国際的な共通課題となっている。事業増輪事業の将来は？答え、森林は多目的機能を有する大切な資源として守っていく必要があることから、林業経営体に対する補助や林産組合への活動に対する交付金等の取り組みを行ってきたところである。今年度から間伐事業で発生する枝等をバイオマス材料として有効活用するための取り組みに補助を行う。問い、増林環境譲与税の交付金の活用について、適正な森林を管理するための森林整備等に活用。小松獅子の会、木村健二委員。未来教育推進基金積立金。問い、ギガ端末更新にあたり、ギガ第一期の総括を文書の形で保護者へ説明してほしい。答え、 何らかの形で保護者に通知したい。問い、ギガ第一期で端末を安価に調達できる共同調達方式を選択しなかったのはなぜか。答え、スムーズに単独で小回りが利く調達を進めるため。問い、これまでの端末の保管体制に問題はないか。空調の効いていない余裕教室の窓際で充電をしているのを見たことがある。答え、学校に確認したい。問い、児童生徒の個人情報や学習データは適切に管理されているか。答え、学習用と公務用のネットワークは切り離されており、学習用に個人情報はない。本市では外部の者が児童生徒から学習データを直接収集する運用を行っていない。問い、子供たちの未来を見据えて高いシェア率の Windows を推薦するが、答え、様々な機能を比較し、児童生徒にとって使いやすい適切なものを選びたい。問い、生成 AI の教育現場への活用について市の見解は？答え、教員や児童生徒による生成 AI の利用については、国の方針やパイロット校の事例等を見ながら、環境整備を進める。例えば、英語学習用 AI アプリのデモを実施し、教師や生徒の反応を見て導入を検討したい。浜口淳也委員。令和5年度決算について。問い、平成21年の将来負担比率 226.3% の時は、実質交際費比率は 17.1% であった。それが令和3年 118.8% の時に 11.9%、令和4年 112.3% の時は 11.7%、令和5年に関しては102.1% で 11.3% と、小松市は健全化に向かっていると言えることができる。将来負担比率の低い自治体はどういう評価になるのか。答え、小松市は全国の自治体の中では将来負担比率が高い方ではあるが、鉄道の連続立体交差、あるいは各種の公共施設も充実しているなど、公共インフラ整備により市民生活の利便性に寄与している部分も非常に大きいと考えている。将来負担比率が低いことは、今後の市政運営に安心感をもたらすものであるが、一方、将来にわたる健全財政の堅持を前提として、社会情勢に合わせ求められる投資を行うことは必要なことだと考えている。問い、令和5年度末の市債残高は？答え、令和5年度末において一般会計で614億円、全会計で1097億円、増減については一般会計は前年度比で19億円の減少、全会計では50億円減少している。令和3年度から今年度末までの4年間では、現時点で約120億円改善する見込みとなっている。自民党小松、深田博友委員。 地域連携型子ども食堂支援費。問い、補助金申請が少ない理由は？答え、民間等他の支援制度の利用や職員などの配布のみの団体は補助対象から外れること、補助金の申請手続きが煩雑と感じられていることなどが推察される。問い、本事業を有効に活用いただくための取り組みは？答え、小松市子ども&地域食堂ネットワーク協議会と連携し、さらなる制度周知と補助金を活用した柔軟な運営方法の検討など、きめ細やかな対応に努めていきたい。川崎淳二委員。並行在来線運行支援費。問い、 IR 石川に代わり小松の乗降者数の上限は？答え、コロナ禍で落ち込んだ分は少し戻ってきているが、それ以前までは戻っていないと推察する。問い、ポムポムプリンが市の応援隊長を務め子供たちに人気、ラッピングした観光列車を運行させては？答え、並行在来線利用促進策の一つとして面白いアイデアであり、利用促進協議会の中で提案したい。問い、仮称今江駅設置について、ポムポムプリンのデザイナーは今江町出身であり、今江駅がうってつけ。答え、今江駅をポムポム列車が走るのは非常に面白く、列車に愛着等を持ってもらえる有効な策であり、利用促進協議会に提案したい。問い、今世界的に漫画アニメが非常に人気、小松市の子どもたちに夢を与える意味で小松市立高校に漫画学科を設置できないか。答え、現在漫画に特化した取り組みは実施していないが、既存教育課程の中で知識や技術の基礎を習得できる環境を一層整えていきたい。問い、完成予定の駅東地区複合ビルのオフィスに漫画の制作会社を誘致できないか。答え、万が一の大雨等に対応した非常に強固なビルを目指して作られており、ビルの有効性や強みを話しつつ漫画などの制作会社を誘致していきたい。向かい派、橋本よね子委員。学校給食運営費。問い、民間委託の目的と評価について。答え、民間のノウハウにより安心安全な給食の提供が目的、約 95% の児童生徒が美味しいと回答。問い、経費の縮減額と委託総人数は？答え、縮減額は令和3年度に約1000万円。調理員は合計74人。問い、直営校の今後の方針について。答え、正規職員の状況を見ながら順次進めていく予定。自治体ライドシェア運行費。問い、運行の経緯と開始から10日間の利用実績は？答え、北陸新幹線で本州を訪れた方や能登半島地震二次避難者の方の移動確保の目的で開始。 利用実績は50件。問い、小東地区乗り合いタクシー型の重視を。答え、最適な交通モードを組み合わせていくことが重要。片山俊二郎委員、不妊不育治療支援費。問い、不妊治療支援の状況について。答え、2021年の国の調査では、不妊の検査や治療を受けた、または現在受けている夫婦の割合は、約 4.4 組に1組。本県の助成制度を活用して、昨年度妊娠された方は、申請者の 53.4% にあたる71名、一般不妊治療は45名、45回の治療に対し125万円を、生殖補助医療は88名、193回の治療に対し1687万円を助成。本市助成事業は、年齢制限を設けず、保険適用外の治療も対象とし、手厚い支援となっている。